落語会の皆さん、ひばりクラブの皆さん、また、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。まだちょっと朝も早くてですね、部屋の中がまだちょっと冷たいという感じなので、今日のひばりクラブなんですが、リベラルの話の第2回目ですね。今、ヨーロッパがリベラルの障害で大きくつまずいてるわけです。アメリカも同じといえば同じなんですね。アメリカは民主党、つまり、この前の政権までが、民主党でしたから、リベラルだったわけですね。ですから変なことばっか出てきたわけです。例えば、昆虫を食べると。どうも牛の肉を食べると、CO2 がゲップで出て、地球が温暖化するから、昆虫を食べようや、っていうことになって、日本にもその影響が出てですね、実に日本の小学校の給食にですね、昆虫食が出るっていう、まあ、気持ち悪いですよね、第一ね。弁当の箱を開けると中にコオロギが入ってたりするわけですから、ウジ虫が入ってたり。ちょっと、何のために我々は物を食べるんだっていう感じになっちゃうんですね。もちろんこれは非常に矛盾してるんで、長い人類で食料が足りなくなったってことは何回もあるんですよ。で、みんなも苦労したわけですね。まあ、米とか、麦とか。そういった普通に食べることができるような食料が定常的に確保できたっていうのは、まあ、ここ1000年前ぐらいからなんですね。まあ、それまでは非常に不安定で、まあ、食料に困ってたわけですよ。人間というのは700万年前から誕生してまして、また文明としてはっきりしたのが、まあ、4万年ですからね。だから、もしも人間が昆虫を食べる方がいいんであれば、昔からもう昆虫食べてるんですよ。しかし、そういう総合的な考えをしないわけです。これがまあリベラルなんですね。今日はちょっとそのリベラルの思考体系っていうのをお話します。それから例えば LGBT もそうですね。LGBT っていうのは僕はね、男性で女性的な心を持つ人、女性で男性的な人っていうのが存在するんですよ。それはですね、物理現象として必ずあるんですね。例えばまあ身長なんかを考えれば一番背の高さを考えればわかりますけど、背の高さがなんで150センチぐらい低い人と190センチぐらい高い人いるのかと。まあ中心はだいたい160から170ですね。ですけどこう分布してるわけですよ。物事は一つだけでスッキリっていうのはほとんどいかないんです。例えば寿命もそうですね。まあ非常に性質のいいきちっとした男の子が5歳で命を落とすこともあるし、そうかと思って、まあずっと病気をしながら、まあ100歳ぐらいまで生きる人もいる。運命なんつうのはみんなそれほど自分でコントロールできない。それもそうなるわけですね。それで、だから男と女、オスとメスなんていうものがですね、ピシーッと分かれるなんてことはないんですよ。やっぱり中間的なものとか極端に、まあ、ちょっと皆さんよく知らないんで、これはあまり一般的に言わない方がいいと言われてきたんですけど、別に構いませんが、超オスとか超メスっていうのはですね、別に中間がいるだけじゃなくて、端もいるんですよ。こうなってるから。だから、例えば小商売なんかですとですね、オスメスははっきりしないんですね。超オスから普通のオス、弱オス、強メス、中メス、弱メスとなってるんです。それで、結婚するのはですね、オスとメスが結婚するって決まってたわけじゃなくて、超オスは弱オスと結婚したりするんですね。で、標準的なメスと標準的なオスは結婚しますけど、中間はこうね、幅によって違うっていうね、そういう動物もいっぱいいるんですね。で、もちろん人間でも、男と女っていうのははっきり決まってますけどね、数を集めて1億人とか集めたらですね、こう、超オスもいれば、超メスもいて、そしてちょうど中間もいるっていうふうになってるわけで、別段、その人を差別したりもしてないんです。なんでしてないかというとですね、もう世の中がそういうふうになってるってことは、みんなの本能で大体わかってるんですよ。そんなこと口には出しませんけどね。ちょっと あいつは女らしいなっていうぐらいから始めて、本当に女性の心を持って男しか愛せないという、男もいるんですよね。それは別に全然異常なことじゃないんです。全然異常なことじゃないのをですね、わざわざ異常にして、世の中でスポットライトを当てるんですよ。そしてその、あの人たちはどうするかっていうのをね、話をギチギチやるんですね。なんでやるのか。それを、だから LGBT なんか言わなくていいんです。自然の中で人間っていうのはそんなことは分かってるんですよ。だけども、 あえて口にしなくてもいいことっていうのがあってですね。例えば、今日ちょっと言うのを僕これ言った方がいいかな、言ったらいけないかなとちょっとさっき思ったのはですね、実は犯罪者の、極悪犯罪者のかなりの部分がですね、超オスの場合があるんです。つまり非常に凶暴性が高いんですね。弱オス、メスっていうのはいつもしくしく泣いているって感じなんです。で、凶オスっていうのはいつも凶暴で人が殺したくなるっていうね。そういう、こう、恥がいるんですね。だ真ん中もいます。LGBT みたいな真ん中もいますけど、恥もいるんですよね。両方ともいるんです。で、これは刑法上もいろいろ問題がありましてね、凶オスっていうのは凶暴ですね。殺人犯にも結構多いんですよ。で、これは遺伝子異常の場合もあるんですね。XYY 型っていうですね、Y 遺伝子、男性の Y 遺伝子が過剰にあるとですね、凶暴性が出てくるんですね。で、その人が、まあ、殺人を起こしたとしますよ。したらその殺人は殺人犯なのか、それとも自分の体が異常だから制御が効かなくて殺人をしたというのかっていうのは難しい議論なんですね。もちろん現在の刑法ではですね、本人の責任がないやつはですね、例えば頭がおかしくなっちゃったとか、そういうやつは罪に問わないんです。そういう意味では、XYY 型の超オスっていうのは、罪が問えるかどうかわからないんですけど、それをどういうふうに処理しているかもね、裁判で裁いているかもあまりオープンになっておりません。まあこういうことはオープンにしない方がいいという中の一つなんですね。で、実はこのリベラルっていうのはですね、そういう変なことばっか考えるんですよ。牛を食べる代わりに昆虫を食えとかね。それももう頭の中で考えますから、なんか CO2 で地球が温暖化するなんて嘘なんだけど、これから出発して、ずーっと行くんですね。気違いみたいになっちゃうんですね。で、そういうものって結構あるんですよ。それで人間はなかなか知恵がありますからね。まあそういうようなものももちろんこう分布の中ではあると。だけどあんまりそれをね、強調するのもなんだから、あの人頭がいい人だねとか、そういうふうに言っといて過ごすというのが、これはいい方ですよ。悪い方は頭が悪いねってあるんですけど、あんまりそういうのを言わずにね、まあみんなで一緒にやっていこうやっていう知恵はあるんです。ところがリベラルにはないんです。リベラルには特徴がありましてね。まあヨーロッパ人は多いんですけどね。日本人でも大学を出たインテリ族ですね。それ思想的に言えば左の人たちっていうことですね。まあ夏目漱石の言葉で言えば死に働けば角が立つ。情に差をさせば流されるってありますね。それが、それですね。つまり人間というのは本来は情、感情、愛情とかね、親切とか、労働とか、そういう体を動かしたり、心を動かしたりするのが正常になるんだ。で、地に働けば角が立つんですね。人間の知恵っていうのはですね、大脳と大脳以外の部分に分かれておりまして、大脳は非常に血管があるんです。大脳の血管については、このブログでも時々触れますけどね、その大脳に欠陥があることからリベラルができるんですね。ですからリベラルというのは勉強した人に現れるんだ。勉強しなければリベラルはできません。ですから共産主義には弁護士が多いっていうのもあるんですね。これも同じなんですね。弁護士さんはやっぱり勉強してますから、だんだん頭が変になってですね。まあ僕に言わせれば共産主義者になります。共産主義者が頭がおかしいかっていうとですね、歴史的には頭がおかしいことがもう実証されております。ソ連もものすごい変な体制でしたね。スターリンという人が出てきて、スターリンばかりじゃないですよ。レーニンもそうだし、スターリンもそうだし、他もそうなんですけども。もう自国民を2400万人も虐殺すると。それからカンボジアも共産主義でそうでしたね。国民が600万人しかいないのに300万人殺された。今の中国もね、今習近平さんが指揮してますけども。いやまあ、ごたごたが多いし、不調は激しいしですね。なんかこう、付き合って楽しいかなと思うと、なんとなく嫌ですよね。北朝鮮もそうですね。で、これはやっぱり頭が先行した例なんです。で、ヨーロッパはやっぱ頭が先行しましたので、頭が先行した社会をちょっとここに書きましたけど、まず第一に二重人格なんです。このリベラルの二重人格ってかなりすごいんですね。一番すごいのは奴隷です。ヨーロッパの人は大体リベラルの考えを持ちますんでね。そうすると人権が大切だと。人はみんな平等だって言うんですよ。昔から言ってるんですよ。ええ。ところが奴隷がいました。ギリシャでも6割おりましたし、中世までずっとおりました。アメリカはですね、 1860年の独立戦争まで奴隷が公にいました。奴隷というのは人格認めないんですよね。お金で売り買いするわけですから。ええ。それはやはりリベラル思想。それで僕、私一回ね、一回というか何回か聞きましたかね、ヨーロッパ人。なんで奴隷を認めるんですかと。平等なのに。って言うとですね、あれは人類じゃない。え、人類ってどういう人ですか？肌が白くなきゃいけないって言うんですよ。だから肌が黒いのは人間じゃないから、別に売り買いしたっていいんだ。あね、動物と一緒だからって、こういう考えなんです。だからあれだけヨーロッパは人格とか哲学とかものすごく論じてるのに、奴隷がごく最近までいたんです。男女の差別ももちろん日本よりかヨーロッパの方が激しいんです。女性の人でジェンダー問題とかやってる人はみんな歴史を勉強してないですね。ですからまあそうですね。まあそれが一つですね。二重人格。だから平気なんですよ。本当に平気なんです。心の底から。僕なんかはね、有色人種を差別するとか白人を何とかするとかで心は痛むんですよ。いや同じ人間なんだけどな、やっぱり怪我したら痛いだろうし、病気で死ぬ時は辛いだろうなってこう思うんですけど、絶対そう思わない。心の底から思わない。今のイスラエルはそうですね。ユダヤ民族だけ優れてるけど、他のこの前ね、外国、これもヨーロッパの人のね、論評を聞いてましたらね、今のイスラエルの軍隊っていうのは、子供を撃ち殺すときに笑いながら撃ち殺すそうですよ。これは二重人格だからですね。それからもう一つの特徴は、高度の教育。いやね、教育をするとなぜ二重人格になって、なぜリベラルになって、なぜ冷酷になるかって言いますとね、人間の温かい心とか常識的な考えというのは、ちょっとこの大脳の下にある、これの古い脳から発症されてるんですね。ですから、生まれて0歳児、1歳も経たない人は、まだ大脳空っぽなんですよ。そうするとね、みんなね、心理学を見ますと、みんな心温かいです。だから子供は無邪気で、嘘つかないで、まあ、3歳とか5歳までぐらいまで、ほんと可愛いですね。あの可愛さは、人間のいい性格が出てるからなんです。じゃあ、だんだん憎らしくなって、もう、20ぐらいになるともう生意気なことは言うわね。情に反することもいくらでも言うし、自分勝手に金儲けようと思うし、40ぐらいになるとひどいことになるわけですよ。人を蹴落として嘘をついて自分だけ金を儲けるとかね、地位を得るとかですね。自己実現すればいいと。自分だけが実現すればいい。まあこういうふうになっていくわけですね。これが、まあ、二重人格と、それから高度な教育を受けるということが問題なんですね。教育を受けない人は40歳でも素朴です。で、人のいい人は本当に人がいいですね。それからもう一つは自己中心。先ほど言いましたように、そうなると自然に自己が中心になるんですね。自分が良ければいい。自分が美味しいものを食べればいい。みんなが食べなくてもいい。自分だけが高いワインを飲みたい。あそこのレストランに行っていいワインを飲みたい。そして幸福感を味わうんですよ。これはね、リベラルになると自分勝手になって自己中心になって二重人格になるので、つまり自分だけが美味しい、高い、値段の高いものを食べて美味しいと感じるようになる。恐ろしいですね。リベラルにならなければ、みんなが粗末なものを食べて、自分がだけ高く美味しいものを食べたら美味しくないんですよ。家族でね、食事を囲むと。俺は一番偉いからって一番美味しいのを食べて、家族はみんなひもじいのを食べてたら美味しくないんです。みんなで美味しいものを食べれば美味しく感じて幸福に感じるけど、自分だけいいものを食べても幸福を感じないんですね。人間の大脳っていうのはそういうふうにできてるんです。リベラルにできてるんですね。ですから、まあ、高いレストランっていうのは存在するんです。で、レストランが高いから美味しいっていうのは人間の大脳が作った錯覚に過ぎないんです。それからもう一つ、出しましたね。それでそれが幸福の錯覚なんです。幸福っていうのがなんか今はね、お金が儲かると幸福だと。それからまあ、これは YouTube なんでちょっと言いにくいんですけども、YouTube で、いいねを押してください。この動画を見る前に、いいねをなんか押してくださいとか言うんですよ。動画見る前にいいねを押せませんよ。だっていいかどうかわかんないんだから。だけど、これはね、なんで僕はそんなこと言うか、この意地悪を言うかって、リベラルってのはひっくり返っちゃうんです、途中で。途中で考えがひっくり返ったのも自分がわかんないんです。これが人間の大脳の欠陥なんですね。ですから、教育を積んだり、レベルが高い人ほど意地悪になり、自分だけになり、その自分だけのやつを隠すわけです。だから従って現在の日本もそうですけどね。かつて、まだ高度成長の時はまだ良かった。今からたった60年ぐらい前ですけど。 例えば今問題になってる国の政府がですね、国民の稼いだ分を納付させるのが 30% だったんです。給料の 30%。今 50% になってる。アメリカはですね、アメリカ人の普通の人が一生懸命働いて稼いだ分の余計なっていうか、富ですね。溜まっていく富の 95%、0.1% の極めて優れたリベラルが取っていく。それはどうしてかって言ったら、人間の大脳っていうのは、優れれば優れるほどズルになる。自分だけが得になって、それで幸福を味わうんですね。ですから、リベラルの人は幸福に錯覚を持ってます。幸福がどういうものかっていう体感がないんですよ。頭脳、頭でっかちになっちゃって、体とか心で、ああ、俺は幸福だなと思うことができないんですね。幸福ってのは悲惨じゃないことであれば幸福なんですよ。悲惨っていうのはね、例えば冬が寒くて、もうしんしんと寒いのに暖房がないとかね。それから幸福に家族で生きてるのに、盗賊が来て殺されちゃったとかね。そういうのを悲惨って言うんですよ。で、人間っていうのはですね、幸福は一点どこに行きますと、もうそれ以上行きません。つまり、食事がある程度安定して食べれて、まあ、寒さ暑さも、まあ普通であって、そして普通に自分でできる労働をしながら、労働に感謝して生きる。これ以上な幸福って人間にないんですよ、もともと。もともとないんです。動物でもないんですね。ええ。たとえ、脳があんまりない、脳がないといいんですけど、脳がない、動物でもね、ちょこちょこ走り回って草の実を取ったり、ね、そして、敵もあんまり来ないで、敵に捕まってね、猛獣に捕まって死ぬということもなく、一生をポカポカと暖かい太陽の下の草原で生きれば、彼らは幸福なんです。我々の人間は全くそうなんです。幸福であるっていうことは、まあ、雨露をしのぐ家があって、冬もあまり寒くない暖房が取れて、食事も貧しいながらも家族とか友達と一緒に食べることができて、そして自分がやることが何か少しあって、それがあまりひどくはない。それから友達に騙されたり、意地悪されたりすることも少ない。陰口をされることも少ない。という人生は、実は一番幸福な状態なんですね。それを積極的に自分で壊すのがリベラル。ですからリベラルの理屈はいつも極端ですよ。この前タクシーに30分ほど乗りました。まあ僕はタクシーに乗るには非常に長いんでそういう必要があって乗りましたらね。タクシーの運転手が僕のこと知ってて、武田先生、おかしいですね。この前裁判を見てたら、その殺人事件で殺す方の殺人犯の人格を守れって言ってましたよ。弁護士かなんかが。何ですかあれはって僕に聞いたんで、一応説明しましたけど、本当そうなんですね。殺される方の人格を尊重せんといかん。しかしね、リベラルの人はね、殺人犯の人格を守れとかね、盗っ人の人格を守れとか言ってますよ。必ずそうなるんです。昆虫食も LGBT も、犯人の人格を守れもみんな一緒なんですね。だから自分は金持ちでもいい。他の人が貧乏で辛くても自分だけが楽だったらいいってこういう理屈になる。これが現在のヨーロッパ病なんです。で、この前フランスが行き詰まって、これからドイツが行き詰まりつつありますね。ヨーロッパは必ず行き詰まります。それは考えがリベラルに傾いたからですね。ですから私が左の人、左翼の人を非難するのは、まず左翼だからリベラルになるって決まらないんです。決まってないんだけど、左翼の人は考えるときに自分勝手になるんですよ。自己中心的になるんですね。それで結論として、リベラルになり、そして心が冷たくなると。嘘をつくようになるということですね。今日はヨーロッパがリベラルで今苦しもうとしてます。もう、10年ぐらい前からとても大きく苦しみ始めました。これを日本人もよく考えてリベラルにならないように一つ人生の設計をしなきゃいけないと私は思います。